こんにちは。この番組はシングル子だしの元夫、
ワンママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日は昨日に引き続きまして、ネットフリックスの、リミテッドシリーズドラマアドレセンスのお話をしていきたいと思います。昨日はね、親として見た時にとか、私たちの世代と比べてどうだったかっていうお話をしましたね。
はい。
うん。なので今日はどうでしょうかね。まあ、他にアキちゃんの気になったシーンとか印象的だったところ聞きながらちょっと探っていきましょうか。
はい、そうだね。昨日の配信でさ、それぞれやっぱ第3話が印象的だったねっていうところだったので、うんうんうん、第3話の話だったり、そうだな。あとは、ま、武藤がさ、話すにあたって、ここのポイントって言ってくれた部分の一つ、まあ、違和感を感じたところ、とかで言うと、私、第4話の、冒頭とか、なんだろう、加害者側の家族、っていうのは、ま、想像でしかないけれども、なんかちょっと違和感の残る明るさも感じたんだよね。
なるほどね、
まあ、それはそれだっていいとも思うんだけど、なんかそこからの、まあ、あれだな、後半の部分の話だったりとか、あと、やっぱワンカットっていうのは本当にすごいなってつくづく思ったので。
ああ、そうだね。本当にね。ちなみにその違和感を感じた明るすぎる終わり方だったかなっていうところだったのかな。
冒頭がね。
冒頭が。
まあ、父親の誕生日っていうこともあって、まあ、みんな明るく過ごしている。冒頭から始まり、まあ、だんだんとね、こう影を落としていくわけなんだけど、そう。なんか、やっぱお母さん明るいと、家庭への影響力、大きいよなっていうのも、なんか同じ母親として感じた部分でもあったんだよね。
そっかそっか。ねえ、あの明るさがさ、そのいつからあれぐらい明るく振る舞えてるのか、それともあれは本当は全然誕生日って感じでもないんだけど、もう切り替えないとな、裁判も始まるしなっていう感じだったのかね。
まあ、後者だよね、きっと全部、4話を見たら、そうだよね。ってね、思うよね。
だって4話の時点ではまだ、家族にとっては、ジェイミーはやってないって、無実だって言ってるっていう状態だもんね。
ね、特にその映像を見ていない母親にとってはそっちの思いがやっぱ強かっただろうしね。
そうだと思うな。だってやってないって本人が言ってるんだから。
そのジェイミーの心情もやっぱりとても興味深いですよね。
じゃあ3話の話していきましょうか。
はい、お願いします。
3話の中で印象的だったのはどんなところでした？
そうですね、まあ、こういう時間をジェイミーは、何回もやってきているんだなっていうのがこう想像ができる中で、
臨床心理士さんとのカウンセリングの時間っていうことかな。
そうそうそう、対話をねしていく時間をたくさん持っていて過ごしているんだなって思ったんだけれども、まあ、いろんな人がいるっていう言い方をしていて、その中でもブライオニーさんは、ジェイミーにとってちょっと特別な人なんだなって思うところと。
なるほど。どの辺で特別なところだって思ったんだろう。
最後かな。先生は僕のことが好きなのとか、まあ、言ってほしい言葉をすごく求めている先生に、他の先生は言ってくれるのにっていうセリフが多分あったと思うんだよね。
他の人だった、他の先生とは言わなかったかもしれないけど、他の人はだったら、まあ、その時のシーンの話をすると、そうだな。例えば、いや、僕はブサイクだからさって言ったら、あなたはそう感じるのって言ったら、ね、こういう時って普通さ、あなたはブサイクじゃないって言うよねとか、いや、僕はお父さんにとって恥なんだって言ったら、いや、あなたはそう感じるの？またそういう感じで返したら、ね、こういう時さ、普通否定しない？なんで否定しないの？っていうふうに言ってたよね。
そうそう。で、ね、 臨床心理士さんも分かってはいるだろうけど、その求められていることを絶対に言わないっていう姿勢、
うん、
で、なんだろうな、そこに対して感情が乗るっていうことではないんだけれども、うん、もし求められた言葉を言ったらジェイミーが本音を話してくれるかもしれないっていうなんか考え方もあるのに、あえてそういう、自分の仕事の仕方を貫き通しているっていうのも印象的だったし、
ああ、そうなんだ、うんうん。
それによってジェイミーがだんだんと、なんだろう、こう感情を抑えられなくなってくる、
うん、
から、なんかそのあれかな、コーチとしてなのかもしれないけど、うんうん、そのなんだろう、やり取りがすごく面白かったんだよね。
うん、そうなんだ。ちなみにあきちゃんだったらあそこで求められてこういうふうにちょっと否定してほしいんだなって思ったところを汲み取って、そういうなんだろうなことを言ってあげたりとかしたりするの？人との会話の中だったり、まあカウンセリングの中ではあれかもしれないけど。
そうだね、仕事上はもちろん言わないし、
うん、
あとは日常だったら子供だったら言ってしまうかもしれないかな、自分の子供だったらね、
うん、そうやって、うん、でもなんだろう、それってある程度必要なところだったりしない？
うん、そう思ってるから、
うん、
あの親子関係に関しては、だからそう、ね、分かったらつい相手が気持ちよくなってほしいと思って言ってしまう側面はあるかな。
うん、そうかもね。
うん、
うん、やっぱり多分だけど、本当にカウンセリングとかもそうだし、コーチングの時もそうなんだと思うけど、相手が言ってほしいだろうなってことが分かってたとしても言わないっていうのはね、きっとそういうお仕事する人の中でのある程度の鉄則っていうのはあるだろうしね。
うん、そうですね、
うんうん、そのあたり他にコーチの目線で言うとどういったところが気になったとかあったりする？
そうだな、やっぱりこう自分が、相手がか、相手が、うん、顕在意識で感じている部分は、まあ、こう対話がしやすいと思うんだけど、キャッチボールね、会話のキャッチボールがスムーズだけれども、うん、いかに自分が気づいていない部分を掘り下げていく、潜在意識の部分に触れていくかっていうこのところ、
アプローチをどうしていくかっていうところかな。
うん、そこがきっとこう質問力だったり、
うん、
なんかなんだろうな、空気の作り方っていうのも必要になってくるのかもしれないけど、
うんうん、
まあ、あとはああいう関係性でいかに信頼を得ていくかっていうところもそうだと思うので、
うんうん、
なんかそういうのがやっぱり面白かったかな。
うん、そうなんだ、なるほどね。そっか、そういう目線もあるもんね、あきちゃんにとってはね。
うん、うん、あ、じゃあ武藤は第3話はどういった意味で、
うん、私は本当に一人会で言った通り、まあ、彼が内面化してしまっているインセル、この例えば、さっきも言ったけど、まあ、マノスフィアの話を前回もね、しましたけど、この男性と女性で言えば、男性は優位な存在、女性は劣位な存在っていう風に思い込んでいる。だからこそ私は、アキちゃんはね、さっき彼女、ジェイミーにとって彼女は特別な存在、ブライオニーのことを、臨床心理士のことを特別な存在って言っていたけど、私にとってはそうじゃないって、私が感じたっていうだけね、これ否定とかじゃなくてね。
うん、
私にとってはそうじゃないと思っていて、若い女である、ブライオニーが、なんだろう、自分に対してちゃんと承認をしないことが許せないんだなっていう風に思ったんだよね、
うんうん、
なんかそれは彼女じゃなくても他の別になんていうの、彼女自身が特別、一人の人として特別、ケイティが一人の人として特別、デートを受け入れて欲しかったっていうことじゃなくて、若い女だったりとか、そういうなんだろうな、20対80の法則に従った時に、この20の方の男に吸い寄せられていくような女は下げすんだって構わないっていうふうに思ってるんじゃないかなっていうふうに思ったんだよね。だからこそすごく尻滅裂で、なんだろう、ケイティに対して、いや、彼女はさ、別に貧乳だしさ、なんかかわいそうだと思って声かけてあげたんだよね、みたいな。こういう時だったら落ちると思ってさ、みたいなことを言ってるんだけど、でも拒絶されたらすごく腹が立つ。で、ブライオニーも、自分を承認しないことに対して腹が立つし、 そういうふうに、なんだろうな、彼はマノスピアとかインセルとか興味ないみたいに言ってるけど、この言っている、なんだろうな、ブライオニに対してちょっと暴力的に振る舞うシーンとかは、まさにマノスピアだったり、インセルのそれなんだよね、態度だったり、言葉だったりが。うんうん、そのあたりがすごく気になりましたね。なんでそういうふうな思考を内面化してしまうに至るのか。このドラマの中のオープニングで小さい頃のね、写真がちょこちょこ出てくるんですよね。
うん、
ケイティもジェイミーもこんなにちっちゃかったんだなって思ってたらさ、いつの間にかさ、私たちのわからないなっていうんだろうな、大人たちのわからないジェイミーになっていくっていう風な表現だと思うんですけど、
うん、
なんかそのあたりを見ていても、なんでこうなっちゃうんだろうって、多分ブライオニーが最後にああいう態度をしたこと、ブライオニーが最後に天井を見つめて思ったことって、そういうことだったのかなっていう風に私は思いましたかね。
どうしてこうなっちゃったんだろうっていうところ
だったりとか、なんでこんな、なんだろうな、そうね、なんでこんな思考になってしまったのか、あの、自分の加害性に対してすごく短く、だけど自分のことは受け入れてほしい。
うん、そう、なんかあの最初からさ、ジェイミーは第1話であの映像を出しても、
うん、
僕はやっていないっていうのを第4話まで一貫して言い続けるわけじゃないですか。う
ん、まあ、第3話でちょっとボロッとなんかI did it, do it, みたいなことを言ったんだけどね。ポロッと、うん、いや、でも今のは言ってない、これは罠だって言って、そこで劇場しだすっていうシーンが一個ありましたね。うん、
なんかその、それを言い続けられる、なんだろう、思考パターンってどういうことなんだろうなって不思議だったんだけど、
うんうん、
なんかそれこそ第3話の、会話の中で、僕はでも触ってないんだよ、偉いでしょみたいなところがあったじゃない、
うん、ありましたね、うんうん、
なんか彼にとってはその視察をするっていうことよりも、ケイティに触っていないっていうことの方が価値が高いっていう表現なのかなというところで、
うん、
彼のやっていないっていうのはここを焦点に当てて言っていたんだなって私は解釈したんですよね。
あ、なるほどね、うんうん、
だからなんだろうな、その自分の中の正義っていうものが完全にずれ込んでいることで、
うんうん、
なんかこの不思議な違和感っていうのが生まれているんだなと、
うん、
ちょっとこう納得した部分シーンもありました。
ああ、そうなんだね、うん、ね、なんでそういう考え方になっちゃうのかなっていうところも、きっとこの学校での、まあ、いろんなことがあったりとか、ネットの中で、家庭の中でいろんな複合的な要素があると思うけど、なんでそういう考え方を内面化しちゃうんだろうなってやっぱり思いますよね。この私が、まあ、一人会の時でもね、紹介したんですけど、幸せそうな女を殺したかったっていう、まあ、フェミサイドの話は、フェミサイドっていう言葉自体はもう日本でだいぶ定着してきたと思うんですけれども、女性だから殺されるっていう事件はね、未だにどこででも起きてるし、すごく去年2024年の10月のニュースだったかな、あのイギリスでもすごく問題視されていることではありますよね。まずそういう、なんだろうな、そういう考え方、男性は優位な存在で女性が劣位な存在だっていう風に考えるようになっちゃうのって、どういうことがきっかけとして考えられると思います？
そうだな、なんか男性が優位だったとしても、
うん、
女性が劣位っていうところは、
うん、
なんだろう、そこを捉えることっていうのはなんかあんまりイメージができないんだけれども、
うん、
なんかこのドラマがさ、イギリスだけれど、多分イギリスもさ、やっぱり身分ってすごく、今男爵とかあるのかわかんないんだけど、男爵伯爵
あります。
あ、
一応あの貴族制度はなくなってるけど、称号はあります。
なんかもうそういうところも一つあるよねっ って思いまして。
あ、じゃあ貴族制度が残っている、階級制度が残っているところには優位劣位っていう、なんだろう、考え方が生まれやすいのかもしれないなって考えたってことかな。
優位だけかな、劣位とは思わないんだけど、
うんうん、
それって結局男性に与えられる称号ですよね、
うん、
そう、そこにじゃあなぜ女性はいないのって思うし、
うんうん、
こういかにこう家庭レベルとか、うん、学校レベルで伝えたとしても、こう社会全体のイメージで植え付けられるものっていうのも大いにあると思うから、
うん、そうだよね、
うーん、なのかなって。まあでもそれはね、別にイギリスに限った話ではないだろうけれど、う
ん、日本ではどうだと思う？
男性優位、女性劣位、
うん、っていう考え方を持ってる人がいるとして、なんでそういう考え方になっちゃうのかなって、うん、
そうだね。あ、でも育ってきた環境で、まずはやっぱり日本にある言葉ですが、亭主関白とか、
うん、まあ、私たちがよく言う主人とかもそうですよね。
まあそうだね。
うん、あと、まあこの間の、まあこれは何だろう、あきちゃんのこの間の一人会で言ってくれたけど、内面化してしまう、内在化してしまうっていうお話をしてくれてたけど、うん、やっぱりそういう環境で作られていくものってあるよね。
そうですよね。
うん、この間の、なんだっけかな、無能の武器化の回かな、無能の武器化の回でも、あきちゃんが、ごめん、別に思ってないけどごめんって言って、うんうん、夫さんに仕事をしてもらうっていう話をしてた時に、私、あきちゃんに、あきちゃんはこれ内面化しちゃわないのって言って、あきちゃんはしないって言ってくれてたと思うんだけど、多分それを聞いている他の人はどうなんだろうなって、私はその時思ったりしたんだよね。
ま
あ、ただそれが、なんだろう、それは、子供に悪影響だからごめんじゃなくてありがとうとかお願いじゃダメなのかなとか、そういう、なんだろう、ことを言いたいわけじゃないよ。なんかそういうことって、ちょっとずつちょっとずつ、私も知らないところで、あ、これやっちゃってたわっていうことってあるよなって思ったんだよね。
そうだね。
うん、
うん。
あとは、なんかあったり、どういうところで、例えばジェイミーは、まあお母さんは、まあポットローストを作るのが上手みたいな話をしてたと思うんですけど、うん、お母さんに関してはそのレベルで、お父さんに関してもはもうちょっとね、言葉が結構たくさん出てきてたと思うんだけど、あのあたりでの家庭の、なんだろう、役割の仕方みたいなのも、すごくあの家庭はいい家庭だと思うんだけど、それでもジェイミーはそういうふうに思ってたわけだよね。多分お母さんは、自分をケアしてくれる人、料理を作ってくれる人くらいの考え方だったんだろうなというふうに思ったかな。
まあ、最初のね、1話で、あれなんだっけ、責任のある大人だっけ、
うん、うん、そうだね。
ね、やっぱり父親を選んだジェイミーだし、
うんうん、
まあ、そういうところからすごく伏線がありますよね。
うん、うん、そうだね。ね、なんか私たちがそういうのを、誤った認識を子供たちに与えちゃってる、大人の影響を、誤った影響を与えてしまってるっていうのはすごくあることだよね。
うん、そうね。
うん。
あとはどうかな、うん。気をつけなきゃいけないなと思う反面、
うんうん、
なんだろう、すべてを、は難しいなとも思うし、
もちろんそうだよ。なんか私もできてないと思うもん。
うん、なんか男女ももちろんあるけれども、うん、1対1の人間同士だから、そこに性別を乗せないっていう捉え方を持ってほしいなと思うし、
うん、
うん、
なんかそのためにはどういう風な、うん、なんだろうな、機会があったらいいんだろうね。
そうだな、これは私の考えだけれども、うんうん、やっぱりいろんなサンプルというかパターンを知っておく、
うんうん、
ここはこうだし、ここはこう、まあ家庭でもいいね、この家は、まあ、例えば、お母さんがご飯を作るけど、このうちはお父さんがご飯を作るとかでもいいだろうし、うんうん、なんかいろいろあるんだなっていうことを見る経験が多ければ多いほどいいのかなって、うん、 思うかな、一つはね。
ね。そういう経験はどうしたら得られるんだろうね。
そこら辺が私たちの親、大人の責任というか仕事なのかなって。
そうだろうね。
なんか例えば一緒に何かを見ていたとしても、
うん、
この家はこういう感じなんだねとか、
うんうん、
こう実体験としてはサンプル量が少ないと思うから、
うんうん、
そのエンタメから、武藤がね言うようにエンタメからそういうのを知見として受け取るのも一つだし、
うん、
あとはそうだよね、社会的にさ、そういういろんなものがこれから増えてくるじゃない、
うん、
だからそれも一つあると思いますし、
それも一つっていうのは
企業だったりとか、うん、例えば女の子のアイテムだけどブルーで売るとか、
うんうん、
男の子のものだけどピンクで売るとかもそうだけれども、うん、今までのこう画一的なものの、商品ではなくて、そこ自体が私たちが育ってきた環境よりもこう目にするものっていう幅が広がっていくんじゃないかなっていうところの期待。
そうだよね。私よく広告の話をするんですけど、広告も少し前までは男の人がね、洗剤の CM 出てるとかなかったんですけどね、すごく今当たり前に男の人が家事をする CM みたいなのたくさん出てきましたもんね。出汁の CM とか鶏ガラスープとか、そういうものもね、男性が、なんだろうな、ケア的な役割を担っているみたいな CM もね、たくさん増えてきたから、そうやって目で慣れていくっていうのはすごくあることだと思いますよね。だからこそ、なんだろう、こう、ジェンダーロールが固定化してしまったものを見すぎてしまうとか、男性はこうあるべき、女性はこうあるべき的なものが、すごく広告としてたくさんあると、視界に入ってきやすいっていうのもね、逆のパターンもあると思うんだけどね。
そうね。でもなんか今話してても、うん、それってすごく個人の話で、
うん、
だけど今回のジェイミーの件とかって、
うん、
なんだろう、学校全体でそういう雰囲気を持つわけじゃない、
うんうん、
だからそれが難しいよね。個人でそれを知って認識していたとしても、うん、それが他になると、
うん、
自分の考えてることっていくらでもすり替えてしまうじゃない。
そうだよね。
だからなんか難しいね。結局そこに戻っちゃうけど。
なんか結局家でなんかそう、なんだろうな、丁寧にそこを接していても、ちょっと一歩外に出たら、いろんな、なんだろうな、古臭い価値観のままだったりして、それに結局染められてしまうんじゃないかなっていうことかな。まあそれもそうだよね。
ね、
全部さ、私だったら、なんだろう。じゃあ、例えば、アキちゃんがさっき言ってくれたみたいに、いろんなエンタメに触れさせるとか、いろんなものを見てもらうみたいなことができたとしても、でも、じゃあ、それって、何歳まで一緒に見てくれますかみたいなことだってあるだろうし、違うものを受け取ってる。例えば、うわ、こういうのって、どうせ、なんだろうな、もうすでにネットの関係、なんだろうな、スラングみたいなのを持ってたら、これどうせポリコレ対策でこうしてるだけでしょみたいな風になさ、うがった見方だっていくらでもできちゃうしね。
そうだね。それがどうですか、どうすればいいんだろう
ね。え、本当にこのどうすればいいんだろうをさ、ずっとやるドラマだっていうのも昨日も話してたけど、それ本当にこの今回はアドレセンスの件、今回はインセルの件でさ、どうすればいいんだろうになったじゃないですか。で、多分、なんだろう、結局は、誤った教育をしていかないとか、この、いびつな恋愛観を、なんだろうな、この過度な、カップル文化によっていびつな恋愛観を抱かせないとか、その場その場でやっていったとしても、また別の問題が出てくるっていうのを、ずっとどうすればいいんだろうを、私たちはやり続けるしかないんでしょうね。で、どうせまた別の問題が出てくるんだから、しょうがないよ。じゃなくて結局また毎、そこに一回一回向き合っていかなきゃいけないだろうし。
はい。
ね。でもまあ、私たちのどうすればいいんだろうの一つに、まあ、こういうドラマ見るとかっていうのも一つありますよね。
そうだよね、うん、なんかこのアドレセンスは、年齢制限が、いくつだったかちょっと忘れたけど、うんうん、あって今の息子は見れないと思うんだけれども、うんうん、まあ、なんかこういうのを直接的に見せるっていうのはどうなのかな、強すぎる、
いいんじゃない、これあのイギリス の, あの中学校の教材に今度なるらしいですよ。
なるほどね、
うん、だからこういうなんでしょうね、親が何かを話すとかそういうアプローチじゃない方法の仕方としてあるんじゃないかな。
うん、そうですよね、あの、うん、なんか親として思うことは、
うん、
いつからかはなんだろう、親の言葉よりも友人の言葉の方がやっぱりこう受け入れやすくなるじゃない、
うんうん、
だから伝わるうちに何をどう伝えていけばいいのかっていうのは、まあ、こう答えもわからないからやっぱ常に考える必要があると思うんだけれども、
うん、そうだよね、
うん、そうです ね,
ね、なんか今回は私たちジェイミーの話をしてるけど、あの実は第3話では別の男子学生が出てくるんですよね、うんうん、その別の男子学生っていうのはあのスナップチャットでそのケイティのねヌトップレスの写真をばらまいた子でもあるので、多分私たちはこの今はジェイミーだったりケイティの話をしているが、実はそっちの話ももっとしていかなきゃいけないしね。
結構そういうさ付箋多いよね、
うん、
あのアダムのいじめとかもそうだし、
う
ん
う
ん、
そうだよね本当にね、
うん、
うん、ね、あとこの間ツイッターで見たけどなんだっけかな、なんかいっぱい入ったゴミ箱にゴミがいっぱい入ってる時にいっぱい出たねみたいなことを言ったら、もう男子学生がもうニヤニヤしちゃうとか、入れるとか挿入とかそういうのでもうニヤニヤし倒しちゃうみたいな、
はいはい、
そういうのってさ、まあもちろんあると思うし、例えばそれが友達同士の関係性でそういうのを やってふざけるみたいなのとか、あとなんだろうな、女の子とのなんかイチャイチャする会話の中でお互いが嫌じゃなかったらそれをやっていいっていうのはあると思うんだけど、そういうふ、あの、公共の場でもふざけちゃうみたいなのってさ、まあ、ある程度あると思うけど、なんだろう。だからこそ、この、早め早めの性教育って言われるんだなって改めて思ったりもしたな。
うん、うん。
ふざけちゃうからね。
ふざけちゃうのすごく想像つくね。
ああ、そうだと思う。だからちょっと早いかなぐらいで性教育していくっていうのもまあ一つではありますよね。
ね、その大切さももちろんわかるんだけれどもさ、うんうん、あの前もこのテーマで話したような気もするけれども、うんうん、なんかこう集団の中で一人真面目だと、
うんうん、
まあ正しいことを言ってる真面目だとしても、
うんうん、
それがなんだあいつ。
ノリ悪いなってなっちゃうってことだよね。
そうそうそう。
でもそこの、あの、集団の中で浮いちゃっても、別に、まあ、この時点では、なんだろうな、あの、遠からず、近からずでいよう、みたいな選択ができる子っているじゃない。常に、いつの時代も。
はい。
その、めちゃくちゃ近くて、そこの核に近くなっちゃう子もいれば、まあ、あの、あんまりにも遠すぎるとちょっと浮いちゃうからバランス取っていこうみたいな子もいるだろうし、その周り見ながらできる子もいると思うんだけどね、うん、そのバランス感覚の養い方の難しさもあるよね。
ね、そこの層が増えていけば、
うん、
そこが集団メインになってくるだろうし。
そうだよね。だから、ね、個々の家庭でできても、なんだろうな、それが届かないこともあるって話かな。
うん、
そうだよね。
それを発揮できる環境っていうのもまた一つ必要かなっていうところ。
本当にね。なんかみんながさ、学校選んでここがいいからこうしてあげようっていうのってできないしね。この間ね、ポインティが言ってたんだけど、なんか、なんだっけかな。あ、そうだ、ガリ勉かな。なんか勉強してるとダサいとか、真面目にやってるとダサいみたいな風潮がある学校ってあるじゃない。
うんうん、
に行っちゃうと、まあそれが発揮できないけど、この、それなりの進学校だったら、勉強して頑張ってることってすげえいいこととかってなってたりするとさ、うん、真面目ださとかってならないじゃん。
うんうん。
だからそういうのが、もうちょっと全体の層として厚くなっていくといいよね。
そうですね。
うん。
はい。 皆さんばかりですが、ねね、思春期っていろんな感情があったよなってちょっと戻って考えてみました。
ね、そうですね。そして思春期は本当にどうしようもない、どうしようもない言い方あれだね。どうしようもないからさ。で、ただそれを踏みとどまれる子と、なんだろう、踏みとどまれない子がいるっていうことですよね。
そうだね。一線を。
そうそう。
一線手前で気づけることを超えてしまう子っていうことかな。
ね、そうだと思う。だ、あの、スナップチャットでさ、あれを送ってるだけでも本来だったら、
アウトだね。
うん、大ごとに、本当はなってるべきだけど、まあ、ちょっと私たちの話は、ちょっと今日はね、あの、なんでしょうね、上辺じゃないですけど、ちょっと上の方だけ、上積みだけ、ちょっとお話ししたっていうところですかね。では、こんなところでしょうか。はい、
なんかこういうモヤモヤが上手なドラマだったなぁと思いました、
う
ん
うん。そうですね。本当になんか、どうにもできないしね。どうにも言い方嫌だな。言い方最低だね。どうにもできないことに向き合っていくしかないんですよっていう話だったしね。
そうですね。だからあれだね。もちろん未然に防ぐことも一、
うん、
万が一こういうことが起こってしまう可能性を心のちょっとどこかに持っておくのももしかしたら1なのかもしれないっていう感想です、
う
ん、私は。
そうですね。あと、まあ、その危険性があるところにいるよ。あなたたちは今危うい、いろんな情報がある場所に立ってるからねっていうのを教えてあげるのもね、多分大人の役目の一つだろうしね。
そうですね。
うん。そうね。まあ、有害な男らしさについてはまた、私の過去回でもお話ししてますし、またね、今度、どっか、また改めてお話しできればと思います。
はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。面白いドラマでした。
ね、面白かったです。では、うん、引き続き、再来週のエンタメクラブなんですが、6月はプライド月間ということで、ネットフリックスのハーフオブイットをやろうと思います。
はい、
いいです。はい、私がね、私本当にかねてより恋愛ものあんまり好きじゃないとお話ししてきたんですけど、
うん、
もうこれはね、これはいいぞっていう、あの、ピチピチの、あの、恋愛ドラマなので、あきちゃんも割にお好きなんじゃないかなというふうに思います。
私恋愛好きですから。
そうですよね、恋愛、はい。あきちゃんのさ、おすすめ恋愛ドラマみたいなのもちょっとやりましょうよ。
いやー、でも映画とかドラマではなくて、韓国ドラマですからね。
ドラマですね、それは。それはドラマですね。
ごめんごめん。
映画とかでないの？
超長いから。
うんうん。
そうそう。ちょっと、まあそうですね。まあ武藤さんのそういうのの感想もちょっと聞いてみたい気もしますね。
うんうん。やりましょう、やりましょう。
はい。
はい。では、再来週はネットフリックスのハーフオブイットでございます。よければ皆さんと一緒に、感想を語り合えればと思います。では、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先は、リンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ、正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。